コリントの信徒の手紙1:11-34。次のことを指示するにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが良い結果よりはむしろ悪い結果を招いているからです。まず第一に、あなた方が教会で集まる際、お互いの間に仲間割れがあると聞いています。私もある程度そういうことがあろうかと思います。あなた方の間で誰が適格者かはっきりするためには、仲間争いも避けられないかもしれません。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはならないのです。なぜなら食事の時、各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹のものがいるかと思えば酔っているものもいるという始末だからです。あなた方には飲んだり食べたりする家がないのですか？それとも神の教会を見くびり、貧しい人々に恥をかかせようというのですか？私はあなた方に何と言ったらよいのだろう。褒めることにしようか。この点については褒めるわけにはいきません。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立たれる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。そのためあなた方の間に弱い者や病人がたくさんおり、多くの者が死んだのです。私たちは自分をわきまえていれば裁かれはしません。裁かれるとすれば、それは私たちが世と共に罪に定められることがないようにするための主の懲らしめなのです。私の兄弟たち、こういうわけですから、食事のために集まるときには互いに待ち合わせなさい。空腹の人は家で食事を済ませなさい。裁かれるために集まるというようなことにならないために、その他のことについては私がそちらに行ったときに決めましょう。それでは、食卓を共に囲むその時までという題で、原田神学生に宣教していただきます。
おはようございます。今年度最後の礼拝でこうして宣教の働きをさせていただきますことを本当に感謝いたします。この1年間本当にありがとうございました。お世話になりました。また先週は、本当に豪華な送別会まで開いていただいて本当にありがとうございました。もう盛大に見送っていただいて、そして今日このようにして、宣教をさせていただいております。でこの久留米教会での研修は今後の学びにおいて、新学校での学び、牧師の準備としての学びにおいて本当に重要な示唆を与えられたなと、そのように感じております。本当に豊かなものであったとそう思っています。ここでの思い出は本当に面白いものばかりで、本当に良いものばかりです。でも実はちょっと心残りがどうしてもございまして、それがやっぱり皆さんと食事を一緒に、食べたかったなと、昼食の時を一緒に持ちたかったなと、そういったことが心残りとしてあります。それは感染対策のこともあって本当になかなか難しかったことです。 まあ、今年度はですね、このようにして私がここに来ている間、食事を共にすることはできませんでした。けれども、いつか、まあ、いずれですね、皆さんと食卓を囲むことができることを、そういった時が来ることを神様に願い、祈っております。さあ、今日の話なんですけれども、今日はコリントの教会での出来事。このコリント教会では主の晩餐として多くの人がまさに食卓を囲んでいた、そういった話であります。まあ、しかし、このコリントの教会では深刻な問題が起きていました。それを伝え聞いたパウロが、まあ、コリントの教会に向けてそれではいけないと書いた手紙が本日のお話となっています。まあ、本日読んでいただきました箇所なんですけれども、特にこの23節から26節のところ、ここは皆さんよく聞いたことがある、そういった箇所ではないでしょうか。まあ、私たちは月に一度礼拝の中で主の晩餐式というのを持ちます。その時に読まれている箇所、まあ、つまり主の晩餐式の聖典文としてよく用いられている箇所です。まあ、パウロ自身もそのような意図で書いた、そういった箇所です。まあ、しかし、まあ、この23から26というのはよく読むんですけれども、この全部を読むという機会、そういった機会は、まあ、この23から26に比べては少し少ないのではないかと思います。なぜパウロがここで主の晩餐の、まあ、こういった聖典文というんですかね、これを示す必要があったのか、ここで記す必要があったのだろうか、まあ、そういったことを考える機会というのはあまりないと思います。ただこのコリント教会での食卓事情ですね、それをめぐる問題は、私たちになぜ主の晩餐を私たちがなぜ主の晩餐を守っていくのかということをより深く示してくださっています。またそれだけではなく、パウロが守りたかったイエス様の意思を通して新たな恵みとの出会いというのもここでは用意されていると思います。まあ、そういったことを踏まえながら、今から共にこの聖書の箇所を読み深めて味わっていきたいと思います。さあ、今日の箇所は次のことについて褒めるわけにはいかないというパウロの強い口調で始まります。先ほども少し言いましたが、パウロはコリントの教会の中で分裂が起きてしまっていることを伝え聞いていたそうです。その原因となっているのが、とある集まり、それがコリントの教会における晩餐の集まりでありました。この集まりが悪い結果を招いてしまっている。そんなパウロの指摘を聞いたコリントの教会の人々はとてもびっくりしたと思います。まあ、過去に第一コリント1章の10節において、コリントの人々の間でどの使徒の側につくのかということで、内部で争いがあったということが語られています。まあ、そういったことはやはり自分たちがそうやって争っているのですから自覚は持っていたことでしょう。ただしかし、この晩餐のことについては彼らは無自覚であったと、そのように考えられています。まさかまさかこの楽しい晩餐の時が分裂の原因になっているとは、そういったことは思ってもみない、そういった中でありました。パウロは伝え聞いていたコリントの教会の様子から、このままではコリントの教会危ない、コリントの教会で行われているのはもはや主の晩餐ではない、まあ、そういった危機感を持って教会の存亡に関わる問題と捉えて筆を取らずにはいられなかったと、そういうことが、そういった様子がこの17節から見ることができます。コリントの教会での晩餐における分裂、これは 格差問題によって引き起こされたものです。まあ、私たちは主の晩餐と聞きますと、まあ、パンとブドウ酒、それを、まあ、パンをイエス様の体として、記念して食べて、でブドウ酒を飲んでということを想像すると思います。まあ、言ってしまえば少しこじんまりとしたといいますか、まあ、儀式的なものであったというふうに、まあのような印象を覚えると思いますけれども、当時コリントの教会で行われていた晩餐というのは、まあ、まさに晩餐、食事会というものでした。そのようなものでした。まあ、一箇所に大勢の人が集って、それぞれですね、食べ物を持ち寄ってきた、持ち寄って食事を行っていたそうです。まあ、そこで起きていた格差の問題、なぜ格差が起きていたかといいますと、それは、まあ、労働の問題でありました。まあ、教会の中に、まあ、裕福な人と貧しい人がいました。裕福な人は、まあ、労働の時間というのが少なくて、仕事を早く終わらせることができます。まあ、仕事の時間が早く終わります。そして、早い時間に、まあ、そういった晩餐会の 場に駆けつけることができたそうです。しかし一方、貧しい人は、まあ、少しでも多くの労働をしなければならなかったので、それに伴ってどうしてもその晩餐会への到着が遅れていた。しかし裕福な人々はもうすでにそういった貧しい人を待つことはなく晩餐会を始めてしまっており、貧しい人が仕事をやっとの思いで終えて、さあ今からご飯を食べるぞ、みんなと一緒に食事会、晩餐会をするぞと本当に楽しみにしてやってきた時には、もうすでに周りは食事の大半を終えていて、まあ、お酒も飲んでいたでしょう、酔いもいい具合に回っている、そういった始末でした。貧しい人は本当に多くの人が集まるその晩餐の場でとても孤独というか、なんか寂しい思いを味わっていたんです。パウロによれば、裕福な人々の態度は4章8節にあるように見ると分かるんですけれども、王様のような振る舞いであったそうです。彼らには自分たちが完全者である、自分たちが霊によって完全なものだという自負がありました。そして完全者というのは裁かれることがないんだという理解がされていました。だから自分たちの行いを正当化してしまうわけですね。私たちはどうしても自分たちが正しいと思ったときに、そこで起きているその過ち、そういったことになかなか気づけない。自分たちが間違っていたとしても、自分が正しいとそう思っているから、苦しんでいる人がいてもそれになかなか気づくことができない。コリントの教会の人々も同じように、自分たちが満腹して酔って気持ちよく過ごしているその集まりの中で、労働でくたびれ、その上空腹を満たすことができていない、そして寂しい思いをしている、そういった存在があったことに気にも留めなかったのであります。だからパウロは厳しい口調になって、すでに裕福であるはずなのに、なぜ他のものを待たずに、ましてや食べるものに困っている人々を待たずに先に食べてしまったのか、そういったことは本当に神の教会で起こって良いことなのか、それは神様によって良しとされることなのか、いやそんなはずはないよと、そうパウロは訴えているのです。27節以降でパウロはふさわしくないまま主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の血と体に対して罪を犯すことになると語っています。 ふさわしくないままというのは少し訳の仕方が不十分でありまして、元のギリシャ語を忠実に訳すとふさわしくない仕方でとそのように訳されています。まあ、つまり、まあ、状態というよりかはそこで行われている、それがその仕方というのが間違ったままふさわしくないままでいることがまずいということですね。まあ、つまりコリントで行われていたような仕方では神様の御心に反したものとなっていたのです。続く28節、誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきですと、パウロは自分たちが完全なものだとうぬぼれている人々に向かってもう一度自分のことを振り返ってごらんと、見つめてごらんと、そう呼びかけているんです。そして29、30節において、まあ、彼らの信仰観に寄り添って彼らにも裁きが下っているということを示しています。そうやって彼らが過ちを犯してしまっているということを指摘して、これから集まる時には互いに待ち合わせなさい、お腹が減ってしょうがないなら家で食べてきなさいと一生懸命に呼びかけて、パウロはコリントの人々を本来あるべき教会の集まりへと戻そうとしたんです。その本来あるべき教会の集まり、それの本質を示しているのがまさに23から26節、私たちが本当に馴染んでいるこの箇所なのであります。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られるまで主の死を告げ知らせるんです。パウロは晩餐の起源が主イエスにあるということを語り、それがどのように伝えられたのかをこうして語ったのです。ここでパウロが強調したかったんじゃないかなと思うことがあります。それは私の記念としてという言葉です。この記念するという言葉は言い換えると思い起こすということ、そして、まあ、過去の出来事を今記念しようとしている出来事を、それを現在のこととして捉えていくということです。まあ、つまり具体的にイエス様の死を自分の出来事として受け取っていく、そういったことが記念するということなのであります。イエス様の死を体験していくこと、自分の出来事としていくこと、それは同時にイエス様の生き方というものを受け取っていくことではないでしょうか。イエス様が何故に死へと向かったのか、そして死してもなお守り通したかったことは一体何であるのか、またイエス様の死は私たちに何をもたらすのか、そのことをパウロは記念すること、イエス様の死を思い起こしていく上でそういった中で受け取ってほしかったのだと思います。イエス様はどう歩まれたのかを、そしてもしこのコリントで行われていた集まりにイエス様がいたのなら、イエス様はこのコリントの教会でどのように振る舞っていただろうか、この貧しい人々が苦しい、さらに苦しい思いをしている、そういった状況を見てイエス様は何を思い何を言うだろうか、それをコリントの人々に問いかけたかったのだと思います。 イエス様のことを思い出してみましょう。私たちも一緒にイエス様の死を体験していきましょう。イエス様は虐げられている人を食卓へと招いていました。町の人から嫌われている徴税人の人を、徴税人の人の家に自ら泊まりに行きました。イエス様のもとへと集った5000人もの人々にも食べ物を漏れなく与えられました。イエス様は周りから、なんであんなやつと食事をするんだよと、そう言われても決してその集まりをやめることはされなかった。イエス様の食卓には常に弱さを抱える人がいた。そしてイエス様はその弱さゆえに、自分の食卓からその弱さを抱える人を追い出そうとはされなかった。そして弱さゆえにその人をないがしろにしようということはされなかった。イエス様は一人一人を迎え、一人一人に向き合われ、一人一人を愛されたのです。先週の話も思い出してみますと、ペテロの持っている弱さにもイエス様は気づいておられました。自分を見捨てていってしまう、そういった弟子とさえイエス様は食卓を共にされました。その上イエス様はそのペトロのことを信頼し祈り、そして重大な働きを託されました。イエス様は弱さゆえに見捨てるのではなく、むしろ弱さを持つ者にこそ寄り添われ、期待し続けた。イエス様は死を目前としたその時まで徹底的にその姿勢を貫かれたんです。そしてその徹底したイエス様の姿勢は、まさに今日のコリントの手紙を書いているパウロ自身にも受け継がれています。なぜなら彼は今まさに過ちを犯してしまっているコリントの人々に期待しているからです。パウロもまたコリントの人々に対して、君たちは間違ってるからもうダメというふうには言っていません。パウロはコリントの人々が自分たちの過ちを受け止め、そして神様へと向き直っていくことを諦めていないのです。そういった歩んでいくことを期待しているのです。それはパウロ自身がイエス様を迫害していた時に、そういったものであったのに神様によって変えられて、神に向き合うものへと変えられ、そして今重要な役割を与えられている、そういった存在だからこそパウロもコリントの人々に期待したのです。パウロは罪を犯した者へも期待し続ける、信頼し続ける、そういった神様の愛をこのようにして体現し続けています。パウロ自身がその恵みを知っている、そしてそれを今も受けているからこそパウロはそれを体現しているのであります。こうして見ていくと、教会での集まりの本質はやはり愛なのです。コリントの人々は経済的な背景からみんながバラバラの時間に集っていた。しかしパウロはそのような中で、もう仕事が終わる時間がバラバラならしょうがないねと、どうしようもないねというのではなく、それだったら時間を決めて待ち合わせるようにしたらいいじゃない、そうしたら一緒に食事を始めることができるじゃん、 でもその待ってる時間ってどうしてもお腹空いちゃうよね。だから我慢できないんだよね。そしたら家で少し食べてきてもいいじゃん。そう言って提案することによって、教会が本当に群れとして一つの神の愛の教会として食卓を囲み、そして主の晩餐を覚えることができるようにと、イエス様はパウロは諦めずに導いたのです。このようにしてパウロがしていることは、まあ、今の教会でも同じようにされていることです。一緒に神様が求める群れを作るために教会は話し合って、そして実践しています。たとえ困難に見舞われて今までできていたことができなくなった、そういう時でも、もうできない、もうダメだ、終わりだ、そういった絶望したまま終わるということをせず、こうだったらできるじゃないかということを繰り返してきたと思います。今現在の教会でもまさにこの2年間がそうだったのではないでしょうか。みんなでこうやって集まって礼拝を捧げたい、でも感染対策のこともあってどうしても直接来ることはできない。特に医療従事者の方とかはやっぱり来ることが本当にできないと、そういったふうに思います。でもそしたら YouTube やなんか他のネットを使えば共に礼拝を守ることができるじゃないか、そういった方法をみんなで模索したり、また時には、まあ、このオンラインの話とはまた別になりますけれども、教会を超えて、あの教会には創学者がいない、だったらできる人をこの教会から送ろう、そしてその教会でも創学者が起こるように創学者を育てていこうと、まさに今久留米教会も時には誰かの弱さのために自分たちの在り方を変え、そして自分あり方を変え愛を実践してきたのではないでしょうか。そのようにして愛を実践していくこと、神様の群れ、求める群れを考え行っていく、そういった中で自分自身が持っている弱さも同じように神様がいろんな仕方で補ってくださっているということ、また神様も同じように他の弱さを抱えている人たちが愛されているのと同じように自分たちもまた愛されているのだ、そういったことを実感していくのではないでしょうか。イエス様が開いていた愛であふれた食卓は教会の集まりの基盤となり、時には形を変えて今でも私たちの中で働きかけているのです。12月のこの久留米教会での働きもそうであったと思います。食事ができない中にあっても、直接集えない人がいる中でも、共にクリスマスの時を覚えようと考え、そして実際に共にクリスマスの時を喜んできた。実際には食事はしていないのだけれど、遠方の人や医療従事者の方はやはり来ることができなかった、そうだったけれど、この久留米教会で行われたクリスマスのひとときにはイエス様が開いていた食卓と同じように愛であふれた交わりがあったのではないでしょうか。ここまでコリントの信徒への手紙11章17節からを読んできました。パウロはイエス様の死を思い起こすようにと、そして告げ知らせるようにと伝えて訴えてきました。イエス様の死を見つめるということは、同時にイエス様の生き方を愛にあふれた食卓を見ていく、 イエス様の愛にあふれた食卓を見ていくということでした。その食卓は弱さを持った人たちが招かれており、その人たちがないがしろにされることはなく受け入れられている、満たされている、そういった食卓です。さらには犯してしまった者に罪を犯してしまった者に対してもイエス様は見捨てることなく祈り信頼し、そしてこれからの働きに期待されました。それはパウロもまた同じであり、コリントにおいて苦しい思いをしている者たちのために裕福な人々を叱り、またその裕福な人々たちのことも覚えながら、その人たちが改心できるようにと尽くしてきました。そしてそんなパウロ自身も同じように神様によって救われ愛されていたものでした。さあ今週で4月に入り、新しい年度を迎えようとしています。今年度は昨年に引き続きさまざまな制限の中で過ごしてきた1年でした。それは来年度にも持ち越される状況かもしれません。この教会で食卓を囲める日もまだまだ先のことになってしまうかもしれません。しかし愛にあふれた交わりはさまざまな仕方でできることを私たちはもうすでに知っているのではないでしょうか。私たちはそれを実践していくことを本日聖書によって求められています。でもまた同時に私たちにそのようにして課されているミッションとは、私たちが受けている、そしてこれからも受けている恵みの行為でもある。なんと幸いなことでしょうか。神様は今愛を実践していこうとしている私たちに語りかけます。私はあなたを愛している、私はあなたを拒まない、私はあなたを見捨てない、私はあなたに期待している。神様は、そして今日の聖書はパウロとイエス様を通じてそう私たちに宣言されます。神様は今から新しい一週間を歩み出そうとしている、新しい一年間を歩み出そうとしている私たちに、私たちを深い深い恵みと愛で満たしてくださっているのです。それではお祈りいたします。愛する神様、今日もこのようにして週の初め礼拝を守ることができておりますことを感謝いたします。本日はコリントの信徒への手紙から御言葉をいただきました。神様、あなたはイエス・キリストをこの世へと使わし、あらゆる人々が受け入れられる食卓を私たちに与えてくださいました。今はイエス様の死を、また十字架を覚える受難節です。イエス様の生涯を見つめる時です。どうぞ神様、あなたがこの時の中でイエス様の恵みの技に一人一人を出会わせてくださいますように。今もまだ争いが絶えない国や地域があります。その中で傷ついている人々がいます。なかなか満足に食事をすることができない人々がたくさんいます。どうか神様、そういった人たちをあなたが真っ先に救ってくださいますように。終えてお祈りいたします。神様、今から私たちはこの礼拝の時から新しい1週間を歩み出そうとしております。どうぞあなたがその豊かな恵みと愛でこの1週間のそれぞれの歩みを満たしてくださいますように、豊かなものとしてくださいますように。あなたが支え導いていてください。この礼拝の時を本当に感謝いたします。 この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アメン。